池井戸潤さんという作家が今大変な人気だそうです。その人の人気ぶりは彼の小説が次々とテレビドラマになっていることでわかります。下町ロケット、半沢直樹、花咲舞が黙ってない、などなど、これらの作品に共通しているのはドラマ終了10分前の悪いやつをギャフンと言わせてスカッとするシーンだそうです。言いたいことをぐっと飲み込んで耐えているサラリーマン、辻褄の合わなさに我慢している人、そのようなストレスを抱えながら生きている人にとって、このドラマの主人公たちが代弁してくれるあの一言が気分を晴らしてくれるそうです。半沢直樹のやられたらやり返す倍返しだ、流行語にもなったほど人々の気持ちをつかんだ言葉でした。これまでで言えば水戸黄門や、暴れん坊将軍、そういうドラマがこのタイプのドラマだったんです。いわば完全懲悪、最後に正義は勝つというタイプのドラマ、そのような構造を持つドラマの現代版が池井戸作品だと見ることができます。それほど私たちは普段我慢を強いられている、おかしいなと思ったことを口には出さずに飲み込んで生きている。でもいつか自分を苦しめているあいつらが懲らしめられることを願っている、悪い奴が裁かれること、正義が実現することを求めています。そして本当は自分が言いたかったけれど飲み込んだ言葉を言ってくれるテレビ画面の中のヒーローたちに共感し、また憧れ、日曜日の夜にこのラスト10分でスカッとして月曜日の戦いに出ていく元気をもらう、まあ、そのような人がたくさんいたのです。昔も今もこの完全懲悪タイプのドラマに人気があるのはストレス発散、憂さ晴らしのためだけではありません。そのような物語を求める私たちの心の奥には私たちの願いがあります。熱烈な願いがあるのです。その願いとは悪が裁かれ正義がなされることです。私たちの心の奥底にある願い、悪が裁かれ正義がなされることです。私たちはこの世界に正義がなされることを願っています。小さい子供でもそうです。幼稚園に行けばそのことをすぐ発見します。〇〇くんずるい、順番抜かししたらあかんやろ、兄弟がいる家ではずるい、お姉ちゃんの方がケーキが大きい、子供たちも正義を求めています。物事が公平になされること、不正や不公平がなされることに対して怒るんです。順番を抜かす子供を、友達を放っておけません。ケーキが切り分けられるとき1ミリ単位でみんなが同じ大きさになることを求めます。私たち大人の世界においても法廷、行政、裁判官、弁護士、警察官がたくさんいます。日夜新しい法律が犯罪を取り締まるために定められています。世界中の国々が正義を求めています。正義が行われる社会を作ろうとしています。子供から大人まで、それがうまくいっているかどうかは別として、私たちは正義がなされることを熱烈に求めます。子供たちは 教室での争いを先生に裁いてほしいと願っています。私たちの社会は裁判で公正な裁きが行われることを求めています。もし先生が教室の中である生徒だけを可愛がったり、ある生徒の訴えを真剣に取り上げなければ、そのクラスは混乱してしまいます。もしある町に賄賂によって判決を変えてしまうような裁判官がいれば、その町で真剣に法に訴える人はいなくなってしまいます。私たちはルールを破る者に対して怒りを覚えます。同時にルールを取り締まる者がそれを見過ごすことに対しても怒りを覚えます。それは私たちが正義を求めているからです。正義を求めながら、しかし現実の世界でその正義は私たちの努力に反してなかなか実現しません。そのようなうめきに突き動かされながら、私たちはたまにテレビ画面の中のドラマのファンタジーで自分を慰めているのかもしれません。一世紀のユダヤ人にとって悪が裁かれ正義がなされるというファンタジーは、願いは深い渇きを持った祈りでした。バビロン捕囚から帰ってきて400年間続けられてきた祈りがありました。それは、ローマ帝国と異邦人と罪人どもがすべて裁かれ、イスラエル王国の栄光が回復することでした。自分たちを支配しているローマ帝国と異邦人を聖地から追い出して、もう一度イスラエル王国を復活させる。これが彼らにとって正義がなるということ、悪が裁かれるということでした。そしてついに、それを実現させる救い主が登場します。それはガリラヤ中で噂になっているナザレのイエスです。ナザレ村の人たちはワクワクしながらイエスが自分たちのふるさとに帰ってくるのを待っていました。そしてついに安息日を迎えたのです。街道に集まって礼拝する時が来たのです。人々は街道に現れたイエスをぐるりと取り囲んで興奮しながらイエス様に預言者イザヤの巻物を渡します。イエス様はイザヤの預言の中からメシア、救い主の使命の箇所を読み上げ、その後、その聖書の言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと宣言なさいました。その言葉を聞いたとき、一種異様な雰囲気がその街道に訪れたと思います。御言葉の説明を聞いているんじゃない。御言葉が実現した。人々は期待と興奮によって大声でイエス様を褒めました。この方こそ待ちに待ったメシア。拍手喝采しました。ついにヤーウェは、創造主は約束された解放者を送り、悪を裁いて正義をなさるんだ。その方が私たちの目の前に立っている。街道に割れんばかりの喜びの声が響きました。ところが、街道に熱気と喜びの声の残響が残っている間に、人々はイエス様に対してひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとします。イエス様を熱烈に歓迎した人々が、イエス様を街道から追い出し、 町の外へ追い出し、そして生きているものの世界からも追い出そうと、崖から突き落とそうとしました。一人の人物に対しての態度が真逆のものへと変わったのです。蝶子貝を中心にして、くるりと回転する扉のように、人々のイエス様に対する大好きは、憎悪へ回転しました。歓迎の気持ちは殺意へと回転しました。人々のこの激しい心の移り変わりの理由、好意を殺意へと回転させた蝶子貝は、次のイエス様の言葉にありました。ルカの福音書の4章の24節から27節。また、こう言われた。誠にあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の教理では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて、全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。また、預言者エリシャの時に、イスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞いて、街道にいた人たちはイエス様を殺そうとしました。イエス様はここで二人の預言者について語ったのです。イスラエルの最初の預言者エリアと、その後継者のエリシャです。そしてこの二人に共通していた事柄を取り上げました。それは、彼らはイスラエルではなく、異邦人のもとへ使わされたということです。この二人の預言者は、イスラエルではなく、異邦人のもとへ使わされた。実は、ナザレの人々はイエス様を歓迎しながらも、腹の底では一つの火種をくすぶらせていました。それは、イエス様がナザレに来る前に、神の恵みをカペナウムの異邦人たちに与えたことです。23節を見ると、イエス様が、カペナウムで行われたと聞いていることを、とおっしゃっていますから、ナザレのふるさとに帰ってくる前に、まずカペナウムに立ち寄って、そこで癒しをなさった。悪い霊を追い出しなすった。カペナウムというのは異邦人がたくさん住んでいたそうですから、きっと異邦人たちにもその恵みを与えたのです。ナザレの人たちはそれを腹底に抱えています。そして今イエス様はこう言うのです。エリアはイスラエルではなくシドンのサレプタへ使わされた。エリシャもまたイスラエルではなくシリアへ使わされた。そしてまたご自身も再び異邦人のもとへ行くことをほのめかしたのです。これが彼のうちにくすぶっていたイライラを大爆発させました。ナザレの人々はこう思ったに違いありません。おい、救い主イエス、話が違うだろう。お前はこのイスラエルに正義をもたらすんだろう。お前はあのローマの犬を、汚れた異邦人たちを、この聖地イスラエルから追い出すはずじゃないのか。私たちイスラエル民族が、あいつらにどれほど苦しめられてきたか、知らないわけではあるまい。救い主は悪を裁き、正義をなすために来たんじゃないのか。我らイスラエル、400年の祈りを知らないとは言わせない。なのに、なぜ今エリアがサレプタへ使わされたことを、エリシャがシリアへ使わされたことを話すのだ。つまり、イエス様は、正義をもたらすヒーローがその役割を引き受けないと言ったのです。 これが人々を豹変させた理由でした。ローマ人を投げ払ってくれると思っていた人がそれを知らない。あの憎い汚れた異邦人どもを裁くと思っていたのに、その異邦人を祝福するイエスの存在を目の前にしたとき、ナザレ村の人々にとって今一番憎いのはローマ兵でも異邦人でもありません。一番憎いのはそれをしないと言ったイエスです。数人の生徒に取り囲まれていじめられていた生徒が、教室に先生が入ってきてくれたことで助かったと思います。しかし先生は何も言わず何もしない。もしそんなことがあれば、そのいじめられていた子供は自分をいじめた子供以上にその先生を憎むのではないでしょうか。イザヤの予言の通り、天から使わされた救い主が聖地イスラエルを異邦人から解放してくれると思っていたのに、その救い主自身が異邦人のもとへ行き、神の恵みを与えてしまう。これがナザレ村の人々の心を殺意の炎で燃え上がらせた理由でした。神様が異邦人を祝福することについて、神様が神の民に敵対する民族を許してしまうことに対して激しい怒りを抱いた預言者がいます。ヨナです。ヨナは神様から託された恵みの言葉をニネベの人に語りたくありませんでした。だから言われた通りの航路を取らずに真反対へ進む船に乗り込んだほど。けれど結局ヨナは不思議な技によってニネベへと使わされ、いやいやながらも恵み深すぎる神の許しを語ります。そして最悪の結果が訪れます。神様は悔い改めたニネベの人々を許してしまったのです。だから私は嫌だったんです。悔い改めたニネベの人々、目の前で滅ぼされなかった敵の姿を見てヨナはこう言います。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシです。自分の敵が目の前で神に許されている姿を見るよりは死んだ方がマシだ。ヨナはイスラエルの宿敵ニネベの人々に天からの災いが下ることを望んだのに、世にもよってその民を許してしまった。神様はあまりにも恵み深すぎる神様を見て、もう死にたいとわめき散らします。ナザレの人々はイスラエル王国復活のためにカペナウムから異邦人を追い出すことをせず、彼らに恵みを与えるイエスに対して怒りました。しかしヨナと違ったのは、生きているより死んだ方がマシなのは自分たちではなくイエスであったということです。神様が悪者をも許してしまわれることに、私たちは大きな葛藤を抱えることになります。正義の神が悪を裁いてくださらないこと、そればかりか悪人をも許しご自身と共に生きるように招いていること、私たちはそのことに心穏やかではおれません。特に私が誰かに傷つけられたとき、家族や友達が誰かに損なわれた姿を見るとき、私は反射的に立ち上がって敵を倒すための拳を握りしめてしまいます。しかしこの地における平和は復讐によってはなされないんだと、右の方を撃たれたら左の方を差し出せとイエス様が言われるから、固く握った拳を何とか収めて、怒りをぐっと心の中に収めて、 神の裁きがなされることを信じて唇を噛みしめるのです。あいつを神様はいつか裁いてくださる。それを期待して、悪が裁かれることを期待して、私たちは忍耐します。ところが神様は私たちの敵を許してしまいます。憎い者たちとも共に生きることへと招かれるお方です。なぜですか？なぜあの人を許すのですか？なぜあの人にすぐ懲らしめを与えてくださらないのですか？あの人がやったことに見合った罰をどうしてすぐに下してくださらないのですか？自分のことならまだ我慢できます。けれど私の家族を傷つけたあの人、激しい気持ちが私たちを揺さぶることがあります。もしあなたがあいつらさえ許すというなら、もしあいつらを罰しない、すぐに裁いてくださらないなら、私もナザレの人々と一緒にあなたを崖の内から落としたいという激しい気持ちさえ湧いてくるのです。私たちが期待する、また私たちが好んで見る完全懲悪のヒーロー、私たちはもしかしたらそのイメージを私の神様に重ね合わせようとしているのかもしれません。けれどイエス様はそのイメージをひっくり返してしまわれました。当時主税人というのはひどい者たちだったようです。脅迫、暴力、殺人、強姦、当たり前です。やりたい放題。その頭であったザーカイという男がいます。誠実な者たちは、いや、また特にザーカイによって重い借金を背負われた者たち、家族が傷つけられた者たちは祈ったんじゃないでしょうか。あのザーカイの家に天から火を下して、あの不正によって築いた財産ごと全部灰にしてください。エリコの町をイエス様が訪れた時、あろうことかイエス様は裁きもせずに、今夜あなたの家に泊まる。ザーカイの家に入っていくイエス様の背中には、痛い視線が幾本も矢のように突き刺さったことでしょう。どうしてあなたは裁かない？イスラエルを回復するメシアだろう。悪を裁いて正義をなすのがあなたじゃないのか。だのにザーカイの家に泊まるし、イエス様が裁かれた悪は、自分を正しいとしている者たちや神殿で金儲けをする者たちだけでした。ローマ兵の乱暴は止まりません。主税人も私腹を肥やし続けます。一体神様は、一体イエス様は本当に正義をもたらすために来られたんだろうか。福音書のイエス様を見ていると手ぬるいと思います。特に私たちが悪いものと対面させられ、私たちの家族や友達が傷つけられているとき、神様、あなた何してるんですか？あなたの目は節穴ですか？叫ばずにおれません。そんな神様ならもういりません。ナザレの人々が抱いた正義のヒーローの役割を真正面から受け止めてくれないイエスに対する殺意の炎が、私たちのうちにもその温度を感じるのです。しかし、その火の勢いも、正義と悪の視点を少し変えることで、その火の勢いを保つことは難しくなります。どういうことかというと、 正義と悪の境界線は一体どこに敷かれているのかということです。私とあいつらの間でしょうか。私たちと誰かの間にあるんでしょうか。正義と悪の境界線は事実私たちのど真ん中を走っています。私はいつも正しいわけではありません。いつも相手が悪いのではありません。事実私は今被害者かもしれない。悪いものに痛められて相手が悪いということもあります。しかしいつもそうではありません。時として私が加害者になっていることはよくあります。よく考えもしないで言った言葉がある人の心に何でも刺されるようなトゲになったことがあるでしょう。疲れて帰ってきたイライラを何の関係もない家内に無言で威圧することだってあります。恐れのために自己防衛するために鋭い言葉で牽制する。いえ、もっとひどいこともしてきた。正義と悪の境界線は私と誰かの間ではなく私のど真ん中を貫いています。それは被害者か加害者か私たちはどちらでもあるということです。そのことを深呼吸して確認するとき、創造主が主イエスをこの地に使わせて一切の悪を滅ぼそうとはなさらなかったことに平安と安堵を覚えます。もし神様がイエス様によって全ての悪を滅ぼそうとなさったのならば、イエス様はまず聖地イスラエルからローマ帝国を追い出し異邦人を追い出したでしょう。その次は罪深いイスラエル人を追い出します。その次は罪を犯したことのあるイスラエル人を追い出していきます。そんなことを徹底的にした後、あのパレスチナの地に残ったのはイエス様お一人だったでしょう。エルサレムの宮殿の玉座でただ一人まんじりもせず座っておられるイエス様、それは聖書に書かれているイエス様と全く違うキャラクターです。聖書は言います。主イエスはこの世界を滅ぼすために来られたのではなく救うために来た。もちろんそれは悪を容認するということではありません。神様ほど悪を罪を厳しく見定める方はいません。しかしその悪を罪を人間もろともに滅ぼすのではなく私たちに救っている罪という病を癒すためにイエス様はこの地に来てくださいました。ヨハネの福音書の3章の16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として滅びることなくです。一人として、そのために神は人間となってくださったのです。しかしそれを信じそこに生きようとしている私たちですが、それでも私たちの心はやはり揺さぶられるのです。悔しさが睡眠を妨げることがあります。どうしようもない怒りを持て合わすことがあります。悲しさで食べ物が喉を通らなくなることだってあります。なぜあんな者たちを放っておかれるのですか。私の痛み、私の愛する者たちの痛み、それはどうなるんですか。その叫びはやはり 生きている上でどうしても溢れ出てしまいます。もちろん私たちは信じています。イエス様が再びこの地に来てくださるとき、すべての悪が裁かれるということ、そこで正義が完成するということを知っています。それをうめきながら待ち望んでいます。私たちの希望は主イエスが再び来ることにかかっていますが、今日もそうです。その日を待ち望む一日です。うめきの一日です。ですから私たちからこの叫びがなくなることはありません。そんな私たちの耳に届くもう一つの叫びがあります。主イエスの叫びです。十字架から叫ばれたイエス様の言葉です。神をどうして私をお見捨てになったのですか。神をどうして私をお見捨てになったのですか。この叫びはイエス様も私の痛みを知ってくださっているという慰めを与えてくれますけれど、それ以上の何かを私たちにもたらします。神の御子が何の罪もないのに罪そのものとなって神に裁かれてくださったこと、捨てられてくださったこと、滅んでくださったこと、神よどうして私をお見捨てになったのですか。この叫びはイエス様が再び来てくださるまでうめく私たちを何とか信仰にとどまらせてくれる力があります。ただお一人正義と悪の境界線をご自身と世界の間に引くことのできたお方、罪のなかったお方が捨てられてくださった。神を通して私をお見捨てになったのですか。どうか今朝もうめく私たちに、揺さぶられている私たちにこのイエス様の叫びが響きますようにと祈ります。スカッとしない世界です。イエス様が再び来られるまで忍耐が必要です。慈しみ深さの中で私も救われたことを覚えますが、けれどやはり罪の牙が私に、私の家族に向けられるとき、埋めかずに折れません。そんなとき、私たちはもう一度耳を澄ませます。主イエスも、いや主イエスだけが滅ぼされたこと。滅ぼすために来たお方が神に滅ぼされたこと。一切の悪と罪を飲み込んで、叫んでくださったこと、その叫びを聞き取ります。一言祈りを捧げます。私たちに一人子をお使わしくださり、私たちを許しご自身の子としてくださった父なる神様、もう一度願います。今朝もしうめきの中におられる方がこの場にあれば、叫びを押し殺しながら一週間を過ごし、新しい一週間に踏み出そうとしている方があれば、誰よりもその方に主イエスの叫びをその魂に響かせてくださいますように。 イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。